天の父なる神様、主一の礼拝をこのようにこの場所で守らせてくださって感謝いたします。私たちは今賛美の声を上げましたけれども、天上においては天使と共にあなたを褒めたたえる日のあることを、そしてすでに勝利を得た私の信仰の先人たちと共にあなたを褒めたたえる将来があるということを今心に覚えながら、私たちもまた今残された人生の旅路を惜しくしかし希望を持って、またさまざまな試練に直面いたしますので忍耐をしながら、定められた時まで最善を尽くしながら生きることができるように変えてください。私たちはまだこの地上に残されております間は、さまざまな誘惑の声がいたします。サタンの声もあれば悪霊の声もあり、私たちのうちから湧き上がってくる欲望の声があり、またこの世界の住んでおります人々の声もありますし、島田から湧き上がってくる声もございます。私たちをいざない、あざけり、打倒しようとする声もございますけれども、何よりも私たちは神の言葉を聞くことが許されております。今日も聖書をひも解き、神の言葉を聞こうとしております。どうぞこの暗闇のあんたたる世の中で光の道が私の前に惹かれておりますので、その光の道を我が足のを照らす道の光として歩んでいけるように変えてください。そのように私たちを選び召してくださったあなたの憐れみを感謝いたします。聖霊の神様、どうぞ私たちのうちにあって私たちに大いなる力をお与えください。このような恵みの座に私たちは導かれました。残念ながら今日この場所に来ることが許されなかった兄弟姉妹たちがいます。病んでおります者には癒しの御手を差し伸べてください。これゆえにこのところに自由に足を運ぶことができない兄弟姉妹たちもいます。どうかそれぞれのところであなたが一番ふさわしい取り扱いをしてくださるようにお願いいたします。勤労を余儀なくされた者やこの世のさまざまな付き合いのためにここに来ることができなかった兄弟姉妹たちもいますが、それぞれに憐れみをお願いいたします。時を同じようしてキリストを信じる者たちがあなたを礼拝しております。中には戦乱の中にある者もございます。内乱状態の中で逃亡生活を余儀なくされております者もございます。どうか主にある現在地上におります我らの友柄をどうぞ守りくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
フィリピの信徒の手紙の第2章、今日は25節から30節、25節から30節までをご一緒に学びたいと思います。まず朗読いたします。フィリピの信徒の手紙第2章25節から30節、新約聖書の364ページです。ところで私はエパフロディトをそちらに返さねばならないと考えています。彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の急報の時奉仕者となってくれましたが、しきりにあなた方一同に会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからです。実際彼は 瀕死の状態にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私をも憐れんで、悲しみを重ねずに済むようにしてくださいました。そういうわけで大急ぎで彼を送ります。あなた方は再会を喜ぶでしょうし、私も悲しみが和らぐでしょう。だから主に結ばれている者として大いに歓迎してください。そして彼のような人々を敬いなさい。私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと、彼はキリストの技に命を懸け死ぬほどの目にあったのです。今日は今お読みいたしました25節から30節をともに学びたいと願っております。この部分がこの手紙をパウロが書きました理由と言っていいと思います。つまりパウロはエパフロテトにこの手紙を託してフィリピの教会に送り届けようとしたのであろうと考えられております。したがってエパフロディトを送る理由、これがここに記されておりますけれども、それがまたエパフロディトを通してフィリピの教会にこの手紙を読ませると、むしろ朗読させる理由でもあったということです。この手紙はパウロはローマで兵営に監禁されて取り調べを受けておりました時に書かれたもので、一般に獄中書簡と呼ばれておりますが、パウロはエパフロディトという人物をフィリピに返そうとしております。そのエパフロディトを心よく迎えてほしい、これはパウロの意図でありました。このエパフロディトという人物は新約聖書ではこのフィリピの信徒の手紙だけしか出てまいりません。あとは4章の18節でもう一度名前が出てきますけれども、他の箇所では出てまいりません。エパフロディトはその4章の18節から分かることでありますけれども、フィリピ教会が集めた贈り物、おそらくそれは献金お金だったと思われますが、それを携えてローマのパウロのところに派遣された人物でありました。ローマ帝国の中では貨幣ですね、特に銅貨とか銀貨が流通しておりましたので、エパフロディトはそれを携えてローマに運ぶ役割をしていただけではなくて、当然フィリピの教会の情報を伝えるということもありましたし、さらに考えられますことは、パウロと共にローマでパウロは獄中に監禁されているんですけども、その間ローマのパウロを手伝う役割も与えられていたと思われます。ところが彼は病気になってしまいます。30節で命を懸け死ぬほどの目にあったと記されておりますけれども、彼はローマにまでフィリピの教会の献金を携えていくわけですけれども、旅行は今日のように飛行機に乗ってパッと出かけられるというものではありません。命がけの旅行、実際パウロがローマに行くときには船が難破しまして、危うく死にかけております。船が難破するということは珍しくありません。リクルートを取れば 山賊の類に命を狙われることも珍しくありません。しかもエパフロディトはたくさんのお金を携えていたわけですから、危険な目に遭わないとは限りませんでした。命がけで行きましたけれども、文字通り彼は命を失いかけました。瀕死の状態になった、病気で瀕死の状態になったということがそこに記されております。ローマについて重病になってしまいました。幸い病気からは回復いたします。ローマで治療を受けたのでありましょう。パウロはそのことを、神は彼を憐んでくださいました、そして私をも憐れんでくださったと書いてあります。パウロは使徒言行録を見ておりますと、いくつか奇跡を行っておりますけれども、この場合エパフロディトはそのような奇跡をによって病気が癒されたというようなことは少しも暗示されておりません。つまりエパフロディトはローマでおそらく普通の治療を受けたのであろうと思います。奇跡は闇雲に行われるものではなかったと。私自身は奇跡はあると信じておりますけれども、それら奇跡は神様が一番ふさわしい時に一番ふさわしい方法で行われるであって、頻繁にしょっちゅう行われるものではないと思います。むしろ大切なことは、当時の医療技術でエパフロディトは癒されるのでありますけれども、医者にかかり、そして薬草を煎じてもらって彼の病は癒された。でそしてエパフロディトの体が自分で治る力、治癒力で治ったなと思いますけれども、しかしパウロはそれを神は憐れんでくださった、病気が癒されるのはそれが奇跡であろうと、あるいは治療方法、普通の一般的な治療方法であろうと、お医者さんが一生懸命治療に当たろうとも、癒されるのはそれは神が憐れんでくださった、このように表現しております。神の憐れみにより頼む、私たちは病にかかるわけですけど、そしてそのために最善のことを願うべきです。もちろんその中には奇跡を願うことも正しいでしょう。だけれども何にも過去にも病が癒されるのはそれは神の憐れみによるとすれば、神に病を癒してくださいと願うことが第一のこと、一番肝心なことであろうと思います。そして神様は憐れんでくださるならば病を癒してくださるということであります。すべては神の御手の中にあるわけでありまして、だからこそ私たちができるのは、神様の御心だから病が治るか治らないかそんなことは分からんというんじゃなくって、神をどうぞ私を憐れんでください、これが私たちの姿だと、パウロはそれをの模範を示してくれております。正しくは悲しみを重ねずに済んだ、病にかかることはそれは悲しみでもあると、このように率直に言っております。病にかかることはそれはただ私たちの肉体の一部がどこかおかしくなったというんじゃなくって、あるいはもともと持っている遺伝子がどこかおかしいから病になるという単なる自然現象ではなくて、私によっては悲しみを催すような、それは痛みであり、あるいは大きな私にとっての痛手でありますから、しかしパウロはこのようにします。私を憐れんでくださって悲しみに悲しみを重ねない、 これはエパフロディが病気で死んでしまうことでありましたけれども、そういう神様の厳しいですね扱いは避けられた、このようにパウロが語っております。ところでエパフロディとは病気になりまして、そして大変心苦しく思っていると26節で語っております。彼はフィリピの教会の信徒と会いたい、なぜ会いたいかというと自分の病気のことが知られて心苦しく思っている。この心苦しいという表現は大変強い表現です。心外だという場合にこの言葉を使います。驚愕する、びっくりする、あるいは腹立たって仕方がない、もう激怒するというような意味もこの言葉の中に含まれております。自分の病気のことがフィリピ教会の人々に知られて彼は憤慨しているとも取れるわけですね。あるいは自分の病気のことがフィリピ教会の人に知られて驚愕している、驚いてびっくりしてひっくり返りそうだという表現をしているわけですね。大変強いわけです。ということが推測なのでありますけれども、実は彼はもっともっとローマに降りたかったのかもしれません。実際ローマにやってきましたが、ただ献金をパウロに渡すだけの仕事ではなかったと考えていいと思うんですね。むしろローマでパウロの協力者として福音宣教に従事したかったのではないかと思います。ところがフィリピの人々に会いたい、つまり計画変更して彼が自分で与えられた使命と思ってやってきたことを中断してもう一度フィリピに戻らなければならないと思い、その思ったのは病気のことが知られたからだとなりますと、ここから推測なのですけれども、フィリピの教会の人々にエパフロディトが病気になったとなると、エパフロディトという人物はせっかく我々が送り出したのにパウロの足手まといになっていないか、病気の看病で獄中に監禁されているパウロの手を取らせるようなことをしてかした。これはもう大変フィリピの教会にとってはパウロ先生に申し訳ないというような気持ちがあった、これも推測なんですが、あるいはエパフロディトが仮病を使っているじゃないか、もうローマで彼はフィリピ教会を代表して派遣されていったのだけども、ほとんど仕事をしていない、それは病気のせいにしているけれどもというような推測ですね。まあ、これはもう推測に過ぎないんですけども、まあ、とにかくエパフロディトは大変心苦しく思っていて、すぐにでも帰りたいと思うようになった。病気が治った。そうするともうフィリピに戻りたいと思っている。おそらくは、推測なんですけども、今申し上げましたようにエパフロディトに良くない噂と申しましょうか、そういう評判が立ったのではないかと思います。そこでパウロはこの手紙をエパフロディトに託してフィリピの教会の人々が持っている誤解を解こうとしたのではないか、エパフロディト自身が弁明する必要がありましょうけれども、その言葉は嘘ではないということをパウロはこの手紙でもって証しをしようとしていたのではないかと思います。というふうに今申し上げましたことは、まあ 50% ぐらいは私の推測なのですけれども、まあ、あり得る話だと思います。ここに書かれてありますことは、こういう ことなのですけれども、この文章から私たちが感じられますことは、パウロがエパフロデトという人物のことを大変評価し、そして彼の名誉を守ろうとしている、そのようなパウロの気持ちもわかります。それからパウロのフィリピ教会に対する思いも伝わってまいります。フィリピ教会にエパフロデトを心よく受け入れてほしい、彼がする報告を受け入れてほしい、そういう気持ちですね。それはフィリピの教会のことを思いはかってです。ですからエパフロディトを送り返すのは、それはフィリピ教会のことを考えて、パウロとりましては彼は今ローマで投獄されておりますから人手が不足です。エパフロディトを手元に置いてローマで一緒に働けたら彼は助かるはずですね。そういう計算をすることができたはずですけれども、そのエパフロディト、病気が治ったばっかりです、その人物をフィリピに送り返すというのは、それはエパフロディトを通じてパウロのメッセージを語りたかったということがあると思います。25節以下のところではそれはストレートには出ておりませんけれども、なぜエパフロディトをすぐに返そうとするのか、そして彼に信用を失わせないように手紙をこのように託すのか、それはエパフロディトを通してパウロ自身の気持ちを、考えをフィリピ教会に伝えたい。フィリピ教会は前にもご一緒に学びましたように、おそらく教会の中での不一致というものがあったようであります。パウロはその不一致が深刻な状態ではないと思っておりましたけれども、しかし彼自身そのことで完全に喜ぶことができない、そういうふうに思っていたわけですね。フィリピ教会の不一致、これを何とか癒したい、それがやはりエパフロディトをフィリピに送り返す大きな理由であったと思います。ですからそのためにパウロの信任を受けたエパフロディトを送る、ただ送り返すんじゃなくて、パウロ自身が心から信頼しているエパフロディトをフィリピに送り返す。エパフロディトに対する彼の信頼の言葉は25節から26節に記されております。彼はエパフロディトのことをまず第一に私の兄弟と呼んでおります。私たちは教会で兄弟姉妹ということはもう聞き慣れておりまして、さほど新鮮な思いになることはありません。でけれどもですね、教会に初めて来た方、あまり来られてない方が同じ教会の中で誰それ兄弟なんていう言葉を聞かれますと、おそらくびっくりするというか違和感を感じるというでしょうか、聞き慣れない感じがなさると思います。教会は最初から教会員同士のことを兄弟姉妹と呼んでまいりました。これは私は小さなことのようで、教会にとって大変大きな影響力を持っていた言葉だと思っております。何でもない言葉なんですけども、この兄弟姉妹という言い方をすることによって、教会は当時の世界の中で際立って特別な存在になり得たのだと思います。私たちはそれぞれ貴族意識というものを持っておりますね。どこかに属しているという意識です。ローマ社会におきまして、人はどういう 貴族意識を持っていたか、子供は親の貴族意識を持っておりました。父親が特にもう子供の成人するまでの生殺与奪の権を持っておりましたし、結婚相手を決めるのも父親でした。財産を、地位もそれは父親から相続するものでした。ですから子供というのは常に親の貴族物だったわけですね。奴隷はその家の貴族物でした。家に属しました。奴隷はその家の雰囲気、主人の命令、あるいは主人の指図から逃れることはできませんでした。市民はそれはその都市の、その町の、あるいはその地域のに属しておりました。ですから市民は自由だと言っておりましても、彼はその都市のに住んでおります限りは都市の習慣や、あるいは特に宗教生活には縛られておりました。今日この西谷だってご覧になりまして、私は本当にこの地域の人々がいろんな意味でいろんなところに属している、それは言葉悪いですけども縛られていると言ってもいい。人間というのはですね、それはこの西谷の人だけではありません。どこに住んでもたった一人全くの自由であることができないわけです。教会はそのような人間がどこかに属していなければならないし、属していたその時代に教会の中ではお互いに兄弟姉妹と呼んだんです。これは驚くべき表現だったはずですね。私は誰それ家のに属している、私は誰それの町の、どこそこの町の市民である、あるいは私はどこの家の奴隷である、こういう意識を持ってそれに縛られていた人たちが、教会では私たちは皆お互いに神の家族である。パウロはエパフロディトを私の兄弟と言いました。特別な意味で言っているのではなくて、率直に教会で使われていた言葉、私の兄弟と言いました。協力者、この言葉はこれは文字通り協力するということですね。エパフロディトはパウロの良き協力者であった。ローマでこの協力者として働くはずだったと思うんですね。フィリピ教会は実際パウロの協力者として働くようにこのエパフロディトを派遣したんだと思います。3番目はあなた方の使者、ごめんなさい、私の戦友と呼んであります。今日戦友なんていう言葉はもう死語になっているかも分かりませんけれども、文字通り戦友は戦場で生死を共にする間からですね。今日こんな戦友なんていう言葉が使われておりまして、元のピンと来なくなっているかもしれませんけれども、しかしパウロとおりましてはまさしくパウロデトは福音の宣教という死をかけた戦いに共に戦う同志でありました。このような見方をエパフロディトに対してしております。それから4番目にあなた方の使者、これはですねアポストルという言葉を取られて使徒パウロとかですね、あるいは使徒パウロ、使徒なんとかという場合の言葉と同じ表現なんですね。もちろんエパフロディトは使徒ではありません。しかし使徒と同じように福音宣教のために働く、労する働き人という意味です。あなた方の使者として、あなた方から使わされた働き人としてと言っております。そして5番目には私の窮乏の時の奉仕者、単なる奉仕者じゃなくて パウロが窮乏ローマで大変貧困状態と申しましょうか、彼自身がさまざまな物質的な不足に見舞われたときに、彼はエパフラでわざわざ来て助けた。もちろんそれはフィリピ教会の献金を携えたということだけなくって、ローマで彼はパウロのために、あるいは肉体労働までしたのかもしれません。でそのような協力者、これがエパフロディトでありました。そのような人物を彼は今手元に置いておけば大変に役に立つということを知りながら、フィリピ教会に派遣しようとしています。それほどこのようなですね、人物を送り返して自分の手元では大変困ることが起こるとしても、教会を愛するがゆえにエパフロットを送っております。そうすればあなた方はエパフロディトと再会して喜ぶし、喜ぶだろうと。だからこのような人物を敬いなさいとまで言って、エパフロディトを教会に派遣しているわけですね。このところから私はパウロの人となりをよく知ることができます。聖書は神の言葉、霊感によって記された神の言葉だから、ただその神の言葉を語っているだけではなかったということなんですね。そのパウロ自身、彼は教会を愛し、そして自分の方でそれが不利になるかもしれないですけれども、エパフロディトをフィリピ教会に送る、あるいはそのエパフロディトのために最大級の評価をして、それを文書にして彼に携えさせる、このようなこと細かな教会に対する愛を示しています。私はかつて四日市教会で牧会をしておりましたときに、一人の老婦人からこのようなことを聞きました。彼女は、私はですね、四日市教会のことを思うと本当にこの教会が切なくてという表現をしたのか、少し忘れましたけれども、本当にこの教会をのことを思うと、心がいっぱいになる、そういう表現をなさったことがあります。四日市教会は会話教会になるときに教会が分裂いたしまして、そして土地建物は日本キリスト教団の方に行って、教会員たちは土地建物を失いました。そこでどうなったかと申しますと、彼らはですね、毎週どっかで、例えばある時には家の軒先で礼拝を守ったそうです。そして牧師先生は子供たちを福井に疎開させていた時に、その子供たちが皆潜在死して心に大きな傷を持った牧師を教会は支えなければなりませんでした。そして何とかして街道を建てたのですけれども、今度は教会に異端が入り込みまして、教会のほとんどが今いなくなって、その姉妹ともう一人の方だけが教会に残る、そういう苦労を教会は知り続けたのですけれども、そういうことを経験してきたその姉妹は、もう私が赴任しました時にはかなりのお年であったのですけれども、私はこの教会のことを思うと切なくて、そのような言い方をなさいました。決してそれは悪い意味じゃありません。本当に教会のことを愛して、教会のことを考えるともう教会と私とは一つである、忠実に執事として最後まで働いていただいた方ですけれども、そういう方が教会を支えている、そういうことを思いました。エパフロディトのような人物が教会を支えている、このようなですね、いわゆる雄弁な才能のある、あるいは経営能力のある、そういう賜物の人ではなくて、エパフロディトはそういうような 人物ではなかったんですけど、彼のような人物をパウロは信頼して派遣している。私は思うんですね、エパフロディトはどこの教会にもいる。この西谷教会にもエパフロディトはいる。パウロはそのようなエパフロディトのような人物を本当に評価している。そしてそのような教会が教会として立っていく。だからこそエパフロディトがフィリピ教会に必要だ。これがこのところから私たちが今日聞かされる神様の御言葉だと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もフィリピの信徒の手紙に紐解きました。エパフルートについてパウロが評価しているところを耳にいたしました。エパフルート、フルートは特別に才能ある伝道者でもありませんでしたし、後世に名を残すような大きな器でもありませんでした。けれどもこのような人物が教会を支え、教会を導いていくということをパウロ自身が見て取っておりまして、事実多くの教会はそのようにして成り立っております。どうぞこの西谷教会にももっと多くのエパフレトをお送りくださいますように。そしてともどもに兄弟姉妹と言い合って、また互いに協力専用として教会を支えていくことができるように励ましてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。